インドネシアのカスタムです。
よろしくお願いします。今日はですね、カスタムさんにインドネシアの名所、
はい、
これをちょっと聞きたいなと思いまして、実は僕はインドネシアっていうのはジャカルタしか行ったことなくてですね、ところが結構聞いてると見どころがたくさんあるという話なんで、
インドネシア見どころね、
はい、
インドネシアってね、実はというか広い国ですからね。
でそんな中でですね、やっぱり一番その観光スポットとして有名なのはバリ島じゃないですか。
あ、そうですね。
はい。
ね、
実は僕はバリ島に
一番有名ですよね。
はい。やっぱり一番有名だと思うんですよ。僕も実はね、バリ島に、
はい、
エアアジアの成田バリ島線が就航した時のなんかキャンペーンかなんかで予約して実は行く手はずが整ってたんですけど、いろんなやんどころない事情で行くのやめたんですよね。
で
それからいつ行ってやろうかなと思ってたらコロナになっちゃったんで行けずじまいなんですけど、今のところ、
はい、
でもやっぱり本当にまた行けるようになったらぜひ行ってみたいなと思ってる場所なんですが、まあ、バリ島っていうと、よく言われるのはなんかサーファーの天国だみたいなね。
バリ島ってでもインドネシアより有名ですよね。
あ、かもしれない。
バリ島は知っててもインドネシア知らないとか。
はい、はい、バリ行ったことあるけどジャカルタに行ったことないよっていう人結構多いですよね。
そうですよね、
はい、どんなとこですか。
そのぐらい有名な、
はい、
まあ元々やっぱオランダの時代、植民地の時代からね、最後の楽園みたいな感じで、まあ、言われてまして、
はい、
観光ということなんですかね、まあ、南国のいわゆる楽園みたいな形で、まあ、ヨーロッパに伝わったっていうとこから始まってるらしいんですけどね。
なるほどですね。
観光というか芸術家が、最初の頃は集まってきたっていう
芸術家
話です。
あ、本当に。
はい。写真とか、まあ、まあ、絵描きとかそういうので、まあ、バリの題材にしたものがヨーロッパとかに渡って、有名になっていったってい
う
ことらしい
ですね。なんかそういうその創作意欲をこうかき立てられるようなそんな感じなんですか。
そうですね、雰囲気がね、まあインドネシアってイスラムの国、
はい、
イスラム教国、
はい、
まあ8割9割がイスラム教徒なんですけど、バリはヒンズー教徒の島なんです。
はい、
まあちょっと歴史がこうね、宗教が伝播していく中で、うんうん、バリだけ残ったというか、
仏
教のまま回収されずに残ったんですけども、
はい、
そういうのでイスラムではダメなその、まあ、豚であったりとかのお酒も、
はい、
まあ、もちろん大丈夫ですし、
あ、そうなんですか。
そういう、まあ、まあある意味自由さっていうか、そういうのがヒンズーの、
うんうんうん、
まあヒンズー教徒なんですか、まあ、いろいろ像がありますよね、
はい、
彫刻とかですね、まあ、そういうのが織り交ざったなんですね、独特な、いい雰囲気の島ですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、
聞くところによると、まあ、妙齢の女性がですね、ビーチボーイを求めに行く場所だということも聞いたことあるんですけど、
一時ね、一時そういうのがありましたね。
ああ、そうなんですか。
うん、そういう、なんかそういう特集されたんですかね、なんか雑誌かなんかにね。私も最初に行ったのって90年ぐらいですかね、
は
い、学生の時行ったんですけど、もちろんちょっと全然違うんですけど、はい、それでもなんていうんですかね、楽園っていうにふさわしいような、
はい、
やっぱり気候がね、うん、まあ本当に南の島っていう気候が、サーフィンができて、
はい、
まあ、マリンスポーツができて、まあ、かつ山の方に行けばそういう芸術の村みたいなのもあって、まあ、レストランですとか、はい、ビラーですとか、はい、そういう、遊ぶところも、まあ、欧米人がたくさん訪れてたので、おしゃれな、そういうスポットも多いと、非常に楽しかった思い出がありますね。それがまあ私もなんかインドネシアに入っていくこうきっかけになったような気もしますよ。
そうなんですね。そうするとほら、ね、欧米人が多いってことは、
うん、
割と英語は通じやすいエリアなんですか。
あ、そうですね。
ああ、そうなんですか。
はい、ビーチ沿いのこのレストランとかも、はい、最近ビーチ沿いだけじゃなくて、もう結構街中まで、そういう 賑やかな街は広がってるんですけど、
ええ。
まあ、どんどん広がっていってるんですけど、まあ、大概どこのレストラン、ホテル、カフェ、買い物屋さん、なんかでは、大体通じますよ。
ああ、本当ですか。割とほら、ジャカルタの街中ってあんまり英語通じないとこも多いじゃないですか。
そうですね。バリ州のその政府も、まあ観光にっていうことなのか、まあまあ力を入れてて、まあそういう、学校でも、そういうのを教えるようにして
あ、
ます
そう
し、
なんですね。へえ。
それインドネシア全土で英語は教えてるんでしょうけど、まあもっとそういう実用的なというか、
日常的にまあ使うよということで。
だからホテルとかそういう用の、まあコースみたいなのもたくさん学校もね、あるって聞きますからね。
なるほどですね。欧米資本のホテルも結構バリには多いって感じですかね。
ああ、それいっぱいありますよ。
いっぱいあります。
もうそれはもう世界中のその、ホテルグループ
あ、本当
がこ
に。
ぞって、それは、もうそれはもう有名どころみんなありますよ。
ああ、そうなんですか。日系のホテルも割と多いですか。
昔、日光ホテルとかバリとかもね、ありましたけど、今なんかだいぶ規模を小さくしてやってるんじゃな
ああ、
いです
そう
か
なんです
ね。まあ、
ね。なんか、
細々とという
細々
か。
とね。
日系のホテルグループって何かありましたっけ？他。
いや、やっぱり僕、日光ホテルは一番、あとアナホテル、アナグループですか、アナホテル。
ああ、でも航空会社ももう今もそういうのが、まあ、撤退していってるじゃないです
まあ、
か。
確かに、
だん
確
だ
か
ん
に。
定期。
あるいはホテルチェーンと提携したりなんかしてね。
まあ、有名なところで言えばマリオット系とかね。そういうのもういくつもありますよ。
ああ、そうですか。
いろんなランクの。
食事なんかどうですか？割と、インドネシアの、食事、インドネシア料理っていうのは、結構好き嫌い分かれると思うんですけど。
そうですね。ですから、バリでは、まあまあ、インドネシア食べられますよ。食べられますけど、インドネシア料理というより、まあ、地元の料理で言えば、バリ料理ですね。まあ、その豚を入れたような。まあ、それが、なんていうんですかね。まあ、あそこで食べるインドネシア料理になってしまうんでしょう
な
ね。
るほど、なるほど。あとね、僕も一応バリ島行くつもりでいたので、観光プランってやっぱり立ってたんですけど、結構僕楽しみしてたのが、なんですかね、地元の寺院かなんかで、民族舞踊じゃないですけど、ケチャの踊りを見られるっ
ケ
てい
チャ
う、
ダンスね。有名ですね。
なんかそういう、なんか見られるような場所があるんですよね、確か。
結構ですからね、昔はそんなことやってなかったんですけど、やっぱりそういう政府の方からね、観光に力を入れるっていうのもあって、南の方で言えばウルワツ寺院っていう断崖絶壁に立ってる一番南のね、ある寺院、そこでも毎日夕方ですかね、サンセットの時にやってますし、有名なクタビーチっていうのがあるんですけど、まあ、そういうのもちょっと北側に、カナロット寺院っていうのもあって、まあ、そこでも、やってます。夕方、ちょうどね、やっぱりサンセットはね、あそこはすごい綺麗です
ああ、
よ。
そうっすか。
インド洋に落ちるその夕日をね、見ながらっていうのがね、非常にこう、アロマンチックっていうか、いいの
な
で、
るほどですね。
その時間にやってます。それは、まあ、一度行かれるんだったら、まあ、見とかれた方がいいです
いやー、
ね。
ぜひね、なんか YouTube かなんか見たのかな、ちょうど日が沈むのと、ケチャの踊りで、そのなんか、ファイアダンスじゃないけど、叫びかなんかこう、ものすごく幻想的な感じがしてですね。
そうですね。なんとありません。幻想的っていうのが、一番当てはまりま
ですよね。あれをぜひ見たかったんです
す。
けど、まあ、やんどころない事情でキャンセルをせざるを得なかったんですけど。
あとね、私は、まあもちろんそういう有名なね、まあそのクタの周辺とか最近でしたらその上のスニャックとか、まあグローボガンとかあるんですけども、まあそれは賑やかでいいんですけどね、まあそこらのビーチ沿いのビーチクラブっていう、まあカフェとレストランが融合したような、だからビーチクラブっていう概念とかわかるんですかね？
いや、わかんないです。教えてください。
プールとかもあって、プールとかも入れて、まあ、その先にはビーチがあって、まあ、海でもまあ、入れるんですけども、まあ、大体はもうそこらレストランと、そのプール周りで、くつろいで、で、そこで食事したり、お酒飲ん
あ
だ
るん
りっ
です
てい
か。
う、大体そういうのが、まあ、 会員制というか、まあ、入るときにチャージ取られて
はいはいはいは
っていうのが、まあ、それが大小、ランクもいろいろあるんですけど、最
い。へえ。
近そういうのが、バリでゆっくりするのは、まあ、そういうビーチクラブとかが多いんじゃないですか
ああ、
ね。
そうなんですね。
で、音楽がんがんにかかってるところもあれば、ゆっくりしたようなね、落ち着くようなと
な
ころ
る
もあ
ほ
る
ど
し。
でですね。決してマレーシアにある、クアラルンプールにあるビーチクラブではないということですね。
ああ、そんな名前のとこありましたね。私も行ったことあり
あ
ま
り
す。
ますよね。ビーチクラブ ありますよね。まあいいや、余計なこと言いました。
でも本当にね、でもそういうのって、まあおそらく欧米というかね、デザイナーがいるんでしょうけど、いや、それは本当にね、どこもおしゃれですよ。
なるほどですね。
そういうのも、そのビーチクラブ巡りするだけでも楽
ああ、
しそうだし。一番ね、クタタよりもちょっと住みにゃくかな。まあ、クーデターっていう店があったんですけど、
クーデター、
今もあるのかな。それが、同じ系列で、マリーナ・ベイ・サンズの上のレストランやってた。
本当に。
名前変わってるのかもわかんないです。まあ、だからそういう、まあ、大きなやっぱ資本が入って、やっていくんでね。
なるほどです
まあ、それは
ね。
それなりのいいものになりますよ。まあ、でもそんなイメージですね。
最近でもバリ島ってやっぱ観光客かなり減ってますよね、やっぱり。
いや、だからこのコロナになってから全然ですよ、それはね。
本当に。
だからもう、やっぱり、バイトだけ、だけでも開けようっていうのを、まあ、何度もこう、言ってるんですけど、バリ州政府は言うんですけど、まあ、州政府とかその観光大臣とかは言うんですけど、まあ、なかなか最終的にはね、許可が出ないですよね。
まあそうです
まあ、
よ
ね、まあ、なったとしても、なかなか
ね。
ね、そんな一気には増えないでしょうね。
確かに。そうすると、まあもし開けた時にはいろいろあれですよね、行きやすくなるようなキャンペーンみたいなものはあるかもしれないですね。
まあ、そうで
期待
す
し
よ
たいところですよ
ね。
ね。
あとね、私が、まあ、こちらにこう駐在してから、バリには何回か行ってるんですけど、あんまりね、賑やかなところに行ってもね、まあ、数日は、1日2日はいいんですけど、ずっといててもね、あれなんで、これ最近とかよく出るところなんですけど、バリ島から1時間40分ぐらいかな、船で行くんですけど、スピードボートで、ペニダ島っていうのがあるんですよ。まあ、調べてもらったらわかるんですけど、海がすごい綺麗なんですよ。海とその何ですかね、ビーチがね、もう島が結構絶壁なんですよね。
これだ、見てます、今。
で、いろんなビーチがあるんですけど、それぞれね、まあ、見どころあるっていうかね、綺麗ですよ。
ペニダ島でいいんですよね。
ペニダ
ペニ
と、
ダ島です
ペ
か。
ニダ。
ペニダ島ですね、失礼し
ちょっと写真でね、見てもらったら、
ペニダ島です。
最近も、なんていうか、その写真がね、至るところで使われてるんでね。
そうなんですか。
バリではないんでね、純粋な。ここはね、必見というか、
めっちゃいいっすね。
知ってる人は行くんでしょうけど、まあ、ぜひ、バリ来られたら、一度行ってみたらっていう感じですよね。
これはあれですか、その、まあ、バリについて、そこからこのペニダ島に移動して、ペニダ島でまあ何泊かするようなイメージですかね。
そうですね。一泊してもいいし、まあ、日帰りでも、まあ、ビーチ以外にそんなビーチとかシュノーケリングするぐらいなことなんで、
なるほ
まあ、
ど。
日帰りでも別に逆に行ってますよ。
まあでものんびりするじゃないね、一泊ぐらいは。ね、
そうですね。まあ、
シェ
泊
フ
まるとこ
ト、
もありますし。
いい感じだと思いますよね。なる
で、
ほど。
そんなになんですか、すごい有名なホテルとかそういうのはないですけど、まあ、ローカルっぽいとこが多いですけど
な
ね。
るほどですね。まあそういう、でもまあそういうのをこう体感しに行くのがね、いいっていう感じですよね、こういうところは。
そうです
ね、わ
ね。
ざわざ開発されたとこ行かなくてもね。
そうですね。
だから結構インドネシアって、まあバリ島はね、まあ本当観光地で有名なんですけど、まだ全然こう開発されてないようなそのスポット、結構ありそうな感じがするので、
そうです
は
ね。
い、引き続きちょっと
インドネシアって、あれなんですよね、東西5000キロ以上ありますから、アメリカの大陸というか、アメリカ合衆国よりも横幅広いです
広いって
ね。
ことですよね。そうすると、知らないその見どころいっぱいありそうですね。
まあそうですね。
ねえ、とんでもない田舎もありそうだけ
はい。
ど、カスタムさんが何箇所か訪れたエリアをちょっとこれから引き続き紹介していってもらえたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
わかりました。
はい、ありがとうござい
は
まし
い、よろしくお願いします。
た。